今日の引用箇所、ダニエル書でございます。はじめにダニエルの9章の1節9節20節23節をお読みいたします。1344ページ、ダニエルの9章の1節から9節。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文章によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り、告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方、私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めと離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが、皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人、すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。それから20節2から23節。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私に連れて行った。ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めるとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。それから10章の9節から12節。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失ってうつ伏せに地に倒れた。ちょうどそのとき、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。それから19節。言った。神に愛されている人よ。恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立って言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。以上です。
まあ、先週でしたかね、福岡で、まあ、喜びの集いがありまして、まあ、その前にある、まあ、おばあちゃんの、なんですか、その記念会がありまして、 まあ、小島土江姉妹のための記念会でした。まあ、その時、まあ、一つの、なんですかね、ビデオも見せてもらいました。あのおばあちゃんは、まあ、比較的にまた元気の時の証でした。まあ、彼女は、イエス様に出会ってから、まあ、ちょっと脱臼をしたんです。まあ、ダニエルとその種の友達と全く違う態度を取ったんです。救われているのに、誰もわからないように、隠れクリスチャンとして死ぬまで頑張ろう。まあ、そういう気持ちがあったらしいけど、ある時、やっぱりダメ。と思って、はっきりとした態度を取れました。まあ、その時、まあ、何前だったかちょっと忘れました。次のように明かしました。本日はご多忙の中、またこんな辺鄙な山奥までおいでいただきまして、ありがとうございました。親戚の者はさぞ驚いて困惑していると思います。私はこの年でイエス様を知ったこと、また生きていてイエス様を明かしする幸いに恵まれましたことに感謝します。私は本当はイエス様を信じ受け入れたことを生涯言うことができないまま、この世を終わるだろうと思っておりました。ですけど、イエス様はそのことをお許しにならず、今日、このように皆様の前でお明かしすることになりました。生まれて、これまで仏教しか知らなかった私ではありましたけど、夫を23年前に亡くし、二人の娘たちも嫁ぎ、残された母も96歳で、6年前に亡くし、一人ぼっちになって、いい知らぬ孤独になりました。すでに信仰を持っていた下の娘から、イエス様の話は嫌というほど聞かされておりましたけど、全然聞く耳を持たず、むしろ反発さえ感じておりました。ある日、イエス様が直接私に語られて、イエス様が私の心の中にずっと入ってこられました。今まで経験したことのないような喜びと平安に満たされ、嬉しくたまらない毎日でした。そして5年前に出産しました。出産するときに上の娘がおばあちゃんたちに何度話すのと言われました。人の目を恐る私にはできないと分かっていたのでしょう。結局イエス様を信じたということを、実の兄弟でさえも親戚の者にも言うことができず、隠れクリスチャンのようでした。だんだん心が落ち着かなくなり、たびたび行わる放置などの時、どのようにしたらよいか分からなくなってしまいました。主治の母、末の包丁が近づき、まずまず心が落ち着かなくなり、喜びもなくなってしまいました。ビッグでの喜びの集いの中で、姉妹方との交わりの中で主は、私の長年の悩みを光の中に出されました。主から今まで親戚の者たちに黙っていたことを示され、この際、信じたことを明らかにしていこうと決心しました。でも、現実を見ればとても恐ろしくなりましたけど、すべてのことを主がなさってくださり、一人一人にイエス様を信じたことを話しに行くように導かれました。まず、先祖代々の納骨堂はお寺の境内の中にあり、この際、イエス様だけを信じていくために、お寺とはっきり決別してお墓を購入することになりました。親戚の者たちの多くは、なんで今更この年になってイエス様を信じなくてはいけないのか、と申しますけど、この年だからこそイエス様が必要になりました。イエス様は生きておられ、私にいつも語って導いてくださいます。 あなたが兵になったという人もありますけど、その喜びには変えられません。これからどのようなことが私に起こるか想像もできませんけど、イエス様の御手にすがって主イエスだけを信じて生きていきたいと思っています。残された人生、自分の信じた通りに生きたいと思います。いつも励ましになった聖書の御言葉を、マタイでの福音書18章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私が休ませてあげます。そしてテサロニケ第一の手紙5章16節から18節、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。この二つの御言葉です。今日はありがとうございました。まあ、こういう証でした。まあ、その後で彼女は本当に病気になり、中病になり、もう痩せてしまったし、まあ、痛みもあったし、もうボコボコになってしまったけど、彼女はもうイエス様を仰ぎ見つめながら死ぬまでイエス様に頼ったのです。ですから、まあ、昔のダニエルとその友達だけではなく、まあ、現代人の多くも妥協せず主に頼るようになっているから本当にありがたい。まあ、テサロニケ第二の手紙の中でこの間引用した箇所です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためですとあります。結局今日まで私たちはダニエルを通して主はどのように暗い環境、暗い世にあっても信仰を持って主を明かしする人々を探しておられることを見てきましたけど、主に従った、主を第一にしたダニエルとその友達は、一体どうして、なぜあんなにも妬まれ、あざけられ、圧迫され、誤解されたなのでしょうか。もちろん、もっともっと主に頼るために違いない。ダニエルやダニエルの友達のようにこの世と妥協せず主に従おうとすると彼らと同じように激しい攻撃に合わせるに違いない。7倍も厚くした火の炉の苦しみ、また獅子の穴に投げ込まれるといった、まあ、死の影の谷を歩ませられるでしょう。まあ、信ずる者の多くは、人に言い表せない、隠れている苦しみや問題があります。なぜ、この問題があるの？この苦しみがあるの？まあ、聖書の答えは、神の国にふさわしいものとするため、神の国のためであると言っているのです。まあ、人たちも同じことを述べ伝え続けました。宗教伝書42章22節、弟子たちの心を強め、この信仰をしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならない。結局、他の道がない。どうして私たちの毎日の生活には、そんなに隠された悩みや苦しみがあるのでしょうか。それはイエス様のご支配が現れるためです。主が全宇宙を支配なさることが問題であるばかりではなく、我々も、まあ、ちっぽくな人間として、主と共に支配しているかどうか問題です。私たちも主と共に支配するということは、主が我々を召して、そうさせようとしたらあることです。まあ、将来にもいろいろなことが起こるでしょう。戦いがあり、悩みも苦しみも起こるでしょう。それは、みんな私たちが主の御国にふさわしいものとなるために起こるのです。主と共に支配するために、 まあ、ふさわしいものとなるためであります。まあ、これは私たちがどんな悩みの中にあっても喜ぶのできる大きな望みなのではないでしょうか。生涯私たちは何を待ち望んでいるのでしょう。待ち望んでいるものは不確かなものではない。不安と滅びではない。主と共に支配するという素晴らしい事実が私たちを待っているのです。まあ、今まで主にダニエル書1章から6章までには、まあ、この永遠の無国を主と共に支配するためにふさわしい人々は一体どのような人々であるかが学んできました。我々も主と共に永遠の御国を支配するものとなるべきです。まあ、一章には、まあ、いわゆる清さについて書かれています。ダニエルは、汚れたもの、すなわち偶像に捧げられたものを食べて、自分の汚す前と心に思い定めたとあります。まあ、我々の心もそのように決心しているなのでしょうか。我々は人を恐れないで、ひたすら主にだけ従っていこうと心に思い定めたなのでしょうか。もしそのように全く主に従おうとも思い定めますと、見た目は我々の心の深くに何が良いか悪いか、何が良いか良くないか、また何が妥協であるか妥協でないかを必ず教えてくださるのです。まあ、ダニエルはどういう態度を取ったかと言いますと、誰が何と言うと主に従おうと決意を固めていたのであります。まあ、このように身も心も捧げてユダに切ってくるダニエルを主は見放さなかったのです。彼は守られただけではなく、多くの人々のための祝福となりました。まあ、信仰を持って主に忠実に従っていきますと、驚くべき祝福が伴います。主に全てを捧げ、世とだけをせずに歩む者は決して超えることがありません。私たちもダニエルのように主に従い、限りない主の恵みに預かるものとなりたいものなのではないでしょうか。まあ、ダニエルは結果がどうであろうと、どこまでも主に従っていこうと決心したのです。目に見える現実はどうであれ、彼は目に見えない主に頼りました。まあ、主と共に永遠の国を支配する人は、こういうふうに霊の清さを持っていなければならない。それから、まあ、二章を見るとわかります。また必要なのは、いわゆる見分ける力も必要です。主の支配する世界と悪魔の支配する世界がある。まあ、我々の今の現実を見る世界とは悪魔に支配されている世界です。言うまでもなく、これもイエス様のせいなんです。イエス様は許さなければ悪魔は何にもすることができません。けども、現実問題として主に支配されている世界と悪魔に支配されている世界があります。まあ、これは主に属し、これは悪魔に属する。と見分ける力も必要である。まあ、この二つの世界の真ん中に立って妥協すると、霊的な命がなくなるし、力もなくなります。残念ながら多くの人は、二つの国を見分ける力がないし、力をなくしてしまったものです。私たちはまあ人の名誉がもてはやされ、人間的な判断がたとばれている この世の支配から全く救い出されているなのでしょうか。かつての、パウロは人間に認められてみたい、尊敬されてもらいたい気持ちでいっぱいでしたけど、イエス様との出会いによって彼は全く変わりました。彼はよく引用されるこの最初一章七節に次のように、結局公に告白しました。この最初一章七節です。332ページになります。今私は人に取り入ろうとしているのだろうでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の感謝の顔と務めているのでしょうか。もし私が今なお人の感謝の顔とするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。私たちはこの二つの世界の力を見分ける力を持つ必要があります。それなくしてイエス様の共に永遠の御国に御国を治めることはもちろん無理です。できません。それからこの間も見ましたように、いわゆる三章には、主はどういう人々を探して求めたらあるかと言いますと、真実な人々です。主に真実を傾けて十分に従う人に、この素晴らしい真実という賜物が与えられます。生まれつきの持っている人間はいない。ダニエルとその友達は、自分たちが今住んでいるバビロンの国は必ずいつか滅んでいてしまう。けど自分たち使いとる主の国は永遠にとどまるということを確信しました。魅惑の力があったからです。だから彼らは永遠なる主だけを支配したい、真実を主してこの主に従っていこうと心から思ったのです。三章の十八節、しかしもしそうでなくても王よ、この王とはネポカネザロ大王でした。全世界を治めた男でした。彼に向かって王よ、ご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが立てた木の像を拝むこともしません。罰教したよりも死んだ方がましだと彼らは思ったのです。三人の激しい試みの中でどうだったでしょうか。少しも動揺しませんでした。たとえ火に焼かれようとも主に真実を尽くして従っていたのです。なぜこれができたなのでしょうか。彼らはこの世のものは全部虚しい、主の国のみ永遠に続くことをはっきり分かったし確信したからです。イエス様と共に支配するために必要なのは何なのでしょうか。第4章を見ると、イエス様と共に支配するにはどうしても必要なのは謙遜です。4章の37節ですね。ダニエル書4章の37節を見ると次のように書かれています。今私ネポカネザロは天の王を賛美し、あがめ、褒め、たたえる。その御業は子供とく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだった者とされる。この王とはもちろん傲慢そのもので全く主なる神に対して無関心でした。聞く耳を持っていなかったのですけど、珍しい方法でもって彼の心の眼が開かれるようになった。彼はこういうふうに、 捕獲することができたのです。まあ、ここではダニエルではなく、ね、王様のネポカネザオが、まあ、謙遜の学科を学ばせられています。けど、ダニエルはいつも王様と一緒にいましたから、ダニエルもまたこの学科を、まあ、王様と共に学んだに違いない。まあ、ここには驚くべき主の忍耐が書かれています。主は、ネポカネザオを一撃のもとに、この地上から抹殺することもできたはずです。けれども、主はそうしなかった。はじめにまず、厳しく忠告し、王がそれを受け入れないと知るや、忍耐をもって、もう12ヶ月待ちました。その時王は、気が狂っちゃったんです。けどその王を、主なる神は捨てようとしなかった。考えられないことが起こった。もう一度王の子らに、お返しになりました。私たちはなぜ主が王様に忠告されたかわからない。ネポカネザラはどんな悪いことをしたのかはっきりわからない。聖書は言ってないからです。けど、サムエルの第一の手紙を見ると次のように書かれています。まあ、問題は見るものじゃなくて心です。サムエル第一の手紙、サムエル書の収録書の7節、450ページになります。まあ、主の考えとはどういうものであろうか、確証されています。450ページですね。サムエル書の収録書7節、しかし、主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は、彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。主はネポカネザロの心を見て、そこにいけないことを見られました。多分ネポカネザロは自分が全世界の支配者であるところから、まあ、心に誇るところがあったなのではないかと思います。主は傲慢な王を、まあ、傲慢な支配者を求めていません。ですから、ネポカネザラを打って砕いて、まあ、37節のように王をして、いわしむるまでになさいました。ダニエル書に戻りまして、37節ですね。今、私、ネポカネザラは天の王を賛美に崇め、褒めたたえる。その御業はことごく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者をへりくだったとされる。まあ、主は、私たちが王と、まあ、イエス様と共にこの世にも、のみならず、まあ、全宇宙を支配するようにしてください。けど、全宇宙を支配する支配者として、高ぶるものを必要とされません。主は高ぶるものを、いつの時代にも受け入れられない。退けざるを得ない。もし主が忍耐を持って、ネポカネザラに接しられたと同じように我々に対しても、忍耐を持って取り扱ってくださらなければ、私たちは決して、主と共に御国を支配することとならないでしょう。イエス様は、まあ、大抵の中で5章3節ですけど、次のように言われました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからですと。我々は、なんと、高ぶる心に満ちたものでしょう。主は何にも増して一番高ぶりの心を憎みます。ですから主は私たちが 네 보가 내 자가는 요네 헤르고 닿대. 주어 아까 무리요니 나루마데 이로나 콘나냐 고구시미어 도우시대 미리 기요메데 구다사로 너데스. 마 파오로 데사이모 오나치 오토리 아츠카에니 아이마시다. 고린도 다이니노 테기미노 주 니쇼 나나 세츠미로토 수미네 요니 카카레디마스. 마다 329 페이지 ですね. 고린도 다이니노 테기미 주 니쇼 나나 세츠. 마다 소노 케이치가 あんまりにも素晴らしい体、そのためには私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を、一つの病気を与えられました。天罰として、じゃなくて高ぶることのないように、それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。 まあ、悪魔は、サタンの使いだって自分勝手のことすることができない。御心がなるための棚をしもべにすぎません。まあ、このダニエル4章は我々にとって大きな慰めを与えておりますもう自分の上には主の恵みがない。 主の愛は私から離れ去ってしまったと思うようになるまで、霊的に心が荒れる時があります。逃げようと思っても、逃げ道がなくなってしまったような状態が入る時があります。まあ、これは主が誤って我々の心を試され、まあ、ネポカネザルと同じように、まあ、三十五節のように言えるようにするためなのではないでしょうか。 地に住む者は皆、泣き者と見なさる。彼は天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。御手を差し、抑えて、あなたは何をさるのかというものもないとあります。まあ、ダニエルとその友達とは一体どうして祝福されたなのでしょうか。 守って持ち上げたなのでしょうか。まあ彼らは何があっても自分勝手のことをしたくない、主と共に働きたいと切に望んだからです。そうすると主と共に働こうと思えば、もちろん最も大切なのは祈ることです。自分の力で何にもならないから。 ダニエルとその友達の特徴とは、彼らは、まあ、祈った人々よりも祈りそのものでした。主は守ってくださらなければもう、おしまいですと。前に読みました。三節も一回読みますね。九章の23節。あなたが願いの祈りを始めたとき、 一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。ダニエルはこれを聞いたとき、何を考えたかちょっとわからない。けども、ピンとこなかったでしょう。 どうして愛されたのかわからなかったはずです。けど、主語、知識がそう言ったんです。あなたは神に愛されている人。七章の注意説と同じ言葉が書いてますね。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわかまえよ。そこに立ち上がれ。 私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。同じ言葉はまた中級説に出てきますね。神に愛されている人よ。恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。 彼が私にこう言ったとき、私は震え立っていった。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。まあ、この言葉は、主の御口から出た実に、何ですかね、驚くべき、恵みに満ちた言葉です。まあ、ことの主は、もちろん、嘘を知らないお方です。小さなことをいかにも大きいものであろうかのように誇張して話すことをいたしません。主が語られるなら真実を持ってご自分の御心にあることをそのままお語りになります。主はダニエルに我が愛する人よと御声をおかけになりましたが、そうお答えになるには何か理由があるはずです。主、まあ、全知全能なる主がそう言われるには、その後ろに何か理由があるはずです。私はあなたを愛している。これはダニエルに対する、まあ、手の判断でした。もし私たちも同じ言葉がかけられるならば、どんなに幸いなことでありましょう。ダニエルは主に愛されたのです。聖書を読んでいきますと、私たちも主に愛されているものであることが分かります。理解できない。説明することもできないけど、そうです。まあ、聖書の中の一番、まあ、中心なる御言葉だが、言うまでもなくヨハネ伝三章中国説でしょう。神は実にその一人をイエス様をお与えになったほどに、よう、まあ、あなたを、私を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、ロマ書五章八節見ても同じように書かれています。まあ、初代教会の証でもあります。ローマ人への手紙の五章の八節、271ページです。五章八節、しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご慈悲の愛を明らかにしておられます。人間はどうしてそんなに心配され、愛されているか、いくら考えても誰もわからない。説明することができない。ヨハネ第一の手紙4章の9節、10節を見ると、まだ次のように確証されています。430ページになります。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を授けくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。罪滅ぼしのために、イエス様は罪の塊にされてしまったのです。愛されている証拠とは、結局、十字架につけられた、主イエス様です。主は、汚れた罪人を愛し、この世すら愛しているくださるということを思うと、主の愛に感じて、賛美と感謝が湧き上がってまいります。全宇宙を作るになり、限りない栄光のうちに住んでおられるイエス様がその御子愛を捨てて、罪を犯し汚れ、主に逆らう人々を救うために人間の形をとり、地上に来られたということは人間の頭では理解できない。驚くべき神の愛そのものであります。けど、主はダニエルに向かってどうして大いに愛されている人、ダニエルよと 言われたのでしょうかね。ダニエルが罪人だったからでしょうか。主に逆らう者だったから主はダニエルを愛したのでしょうか。もちろんそうではない。ダニエルは主と共に働く者、とりわけ祈りにおいて主と共に働く者であったから、主に大いに愛された人と呼ばれたのです。よく考えるべき質問は何であるかと言いますと、手にまで届く祈りはどういうものなのでしょうか。まあ、はっきりとした一つの答えは、手にまで届く祈りは主の御言葉に基づいた祈りです。まあ、ダニエル書9章の2節、すなわちその知性の第一面に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったとあります。まあ、これを見るとダニエルは聖書を読んでいたことがよくわかる。自分で考えたよりもやっぱり御言葉を読むべきだとからは思ったのです。主の御言葉はダニエルの第一の場所を占めていました。ダニエルは御心を正確に知るべきであるとはっきり分かったのです。すなわちダニエルはどうして聖書を読んだかと言いますと、知識を、いわゆる頭の知識を蓄えるとためではない、御心を知りたい、御心を正確に知らなくちゃいけないと思ったからです。我々はどのような態度で御言葉を読んでいるのでしょうか。どういう理由で御言葉を読むなのでしょうか。手に届く祈りをする前には、まず私たちは今の時代に起こる我々に対する主の御心は何か、主のご目的は、主は私たちをどのようにお考えておられるかを知る必要があります。祈ることは結構ですけど、聖書は何でどうかとまず知るべきなのではないでしょうか。聖書を読むことも結構ですけど、結果として人は祈らなければあんまり意味のないことです。結局聖書と祈り、祈りと聖書、一つにならなくちゃならない。まあ、ダニエルが祈った時、その祈りは手に届けました。それはダニエルが主の御心をよくわきまえて知っていたからです。もしダニエルが主の御心を知っていなかったなら、どんなに熱心に祈っても何も起こらなかったでしょう。多くの人は求め、祈り求め、いろんな願いを主に申し述べますが、聞き届けません。それは主の御心を知らないでむやみに祈るからです。ダニエル書には将来何が起こるかいろいろ予言されていますが、この予言を研究してその知識を蓄えても、もし我々の小さい生活が主によって変えられていかなければ何の役にも立ちません。したがってダニエル書の中から予言的なことよりも、むしろダニエルの人格を学び、それを自分のものとしていきたいと思うのです。とりわけダニエルの祈りを学び、我々もダニエルのように祈り人となりたいと思います。私たちは何よりもまず今の時代に起こる主のご目的を知らなければならない。その他のことはみんな第二次的なものです。ダニエルは信ずる者に対する主の御心をよく知っていたのです。 もし私たちが愛されている人よと主に喜ばれたいなら、私たちもダニエルと同じように主のご目的を知らなければならないなのではないでしょうか。まあ、新約聖書の時代、パウロは全世界に伝道旅行をし、全世界の信者と連絡を取り、各地で奉仕しました。けど主はそのパウロを突然牢屋に入れることを良しとされたのです。どうして？それはパウロに今の時代に送る主の御心は何であるかを教えるためにそうしてくださったのです。まあ、それを考える時をお与えになったのです。まあ、パウロが牢獄で記した、まあ、エペソ書、コロサイ書、フィレモン書を見ると、その書簡の中に、主の永遠の秘密がパウロに表されたことがわかります。すなわち、信ずる者は、イエス様の体であり、全く天的なものであり、頭を人間ではなく、イエス様をいただいているものです。多くの人々は、信ずる者の群れが全く天的なものであり、霊的なものであり、世界的なものであることを知らないからです。まあ、ダニエルは、当地の時代に起こる、主の子目的をよく知ったばかりではなく、主はこの目的を一つの悔いもなく成就されるお方であることを確信していました。まあ、これこそダニエルの祈りが手に動かした原因だったのです。それが必ず実現されないことだったら熱心に祈る人は誰もいません。それは必ず実現するという確信があって初めて熱烈な祈りを捧げることができるのです。ダニエルは、主は目的を変えないことを知り、ご目的を必ず成し遂げられると確信して祈りましたので、彼の祈りは手に届けました。まあ、パウロはエペソ書の終わりに次のように書いたのです。これを読んで終わりましょうか。エペソ書6章の18節。エペソ書6章18節、348ページになります。6章18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。と書いたのです。まあ、絶えず祈り、どんな時にも御霊によって祈り、多くの生徒のためじゃなくて、大部分の生徒のためじゃなくて、すべての生徒のために祈りなさいと。私たちはこの標準からなんと遠ざかっているなのではないでしょうか。まあ、今日は中の家族姉妹明かししてくださいます。どこにいるのかわからないけど時間を潰すために佳代子姉妹を歌ってもらいましょうか。